ばんは。一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、あなたの名をたたえます。あなた本当にこの素晴らしい時を与えてくださり、こうして九州の多くの教会の皆さんから送り出していただくこの恵みを心からありがとうございます。短く御言葉を取り継がせていただきますけれども、聖霊様ご自身が豊かに導いてくださって語ってくださいますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストを見合っていたします。アメン。感謝します。先ほどですね、伊沢氏から報告があり、報告していただいたように、今回ですね、東京安定教会に移動という主の導きをいただいて、新しい歩みを始めることになりました。妻も言ったんですけどね、先ほどのフィリピンの一章28節、これは神から出たことです。で、29節、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみも賜ったのです。この御言葉をいただいて、この6年間、そして今ずっとですね、生活してきたこの九州を離れて、東京安定教会という主が導かれる場所にですね、行くですね、主の確信をいただきました。で、本当にですね、多くの支えと今までですね、本当に支えてくださり、より覚えてくださり、家族全員ともにですね、来たことも本当にありがとうございます。感謝します。それではですね、御言葉の方にですね、入らせていただきます。お開きする箇所はピリピ人への手紙2章の6節から11節、ピリピ人への手紙2章の6節から11節、新改訳聖書のですね、第3版をお持ちの方は384ページ、第2版をお持ちの方は351ページ、もしくは2ページになっているかと思います。それではお読みします。ピリピ人への手紙2章6節から11節、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになれました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それへ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるものも、地にあるものも、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、死なる神が褒めたたえられるためです。特に7節です。ご自分を無にして使える者の姿を取り、この箇所からですね、御言葉を共に分かち合いたいと思います。ある信仰書をですね、私が読んでいた時にですね、虫けらの身分に甘んじることができますかっていうですね、問いがあったわけなんですね。あなたは、虫けらの身分に、甘んじることができるか、逆に主に救われた者として大胆に信仰を持って死の前に出ることができますかっていう問いかけがあったんですね。で、その時ですね、神様にすごく語られたんですね。で、自分の弱さを覚える時、困難を覚える時に、死の前にですね、本当に私は虫けらのようなものです、そのわきまえのないものを憐れんでくださいっていうのはですね、こう恵みによって、いろんな訓練の中で素直に祈れるようなことが祈れることができるように主が整えてくださったんですけども、この虫けらに甘んじるということですね。じゃあ他の全く他人に言われたらどうなのかっていうことを神様に問われたんですね。あなたは虫けらよねってですね、まあ妻に言われたらちょっとですね、すぐにカッとなってしまうんじゃないかっていうのがですね、それ以外にも全く分からない他人の人にお前みたいなやつがとか言われるとですね、それをですね、自分では神様の前にそうやって自分は虫けらのようなものでって祈っている自分がいるんですけども、他の人にそれを言われると頭にくる自分に気づかされたわけなんですね。で、本当に私の心は高いんだなということをですね、その時思わされたんですね。で、その中で神様はこのことをもっと私に深く学びを与えてくださいました。で、正式ですね、まあ、普通の聖書にもご自分を無にしているところにですね、点があってですね、中が下の方にあるんですけども、この中には何と書いてあるかと言いますと、すなわち特権を主張されずにっていうふうに書いてあるわけなんですね。無にすること、それは特権を主張されないことなんだって書いてあるんですね。まあ、要するにイエス・キリストであれば、その神の一人子である、神の子である特権を主張されずにっていうことであるっていうことをですね、ここに書いてあることをすごく思わされたわけなんですね。使徒の働きの16章に、有名な御言葉ですね、聖書箇所、すると突然というですね、牧者の土台が揺れ動いて奇跡が起こる箇所があります。で、この御言葉で特権を主張されずに、神様に祈りながら、これは具体的にはどういうことなんだろうかということをですね、思っていくときに、 この使徒の働きの16章から語られたわけなんですね。でパウロとシラスの有名な箇所なんですけども、彼らがですね、パウロが占いに疲れた女をこうあふれから解放したときに、彼はその女奴隷ですねの主人である者たちから訴えられて鞭を打たれるわけです。で鞭を打たれて捕まった結果、彼らは獄舎に連れて行かれて、真夜中ですね、感謝の賛美をするときに突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動いて、主人たちが全く逃げずに、そしてなおかつそこにいた看守の家族も救われたという素晴らしい神様の栄光が表されるわけなんですね。で私はですね、なんかこの箇所を見るときに少し違和感があったわけなんですね。さあどこかというと、彼らが釈放になるときです。彼はですね、37節にこんな風に言ってるんですね。ところがパウロは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。こういうふうに言ってるわけなんですね。パウロとシラスはローマ人で、ローマ市民権というのは 特別だったわけなんですね。普通はこのローマ市民の特権を主張していれば鞭打たれずに済んでいるわけなんですね。でも彼らはですね、面白いことに鞭を打たれて全てのことが終わった後にローマ市民権のその特権を主張しているわけなんですね。普通私だったらですね、この16章はですね、22節にですね、群衆も2人に反対して立ったので長官たちは2人の着物を剥いで鞭に打つように命じて、何度も鞭で打たせてから2人を牢に入れて、看守には厳重に罰をするように命じたっていうんですね。普通だったらそのローマ市民であるならば、このタイミングでローマ市民の特権を主張すべきところだったわけなんですね。彼が上着を脱がされて鞭打たれるその瞬間に、ローマ市民であることをこの時に言っていたら、彼らはこの鞭打ちっていうひどい仕打ちに遭うことがなかったわけなんですね。でその時深く主に語られたんですね。彼らはまさに虫けらの身分にキリストの身に甘んじたんだと、その時私はすごく語られたわけなんですね。で特権を主張する時に、私たちはどうやって特権を主張するかというと、口に出すわけなんですね。で食べ物、食事をファミレスとかに行った時にですね、髪の毛とか入っていたら、それは特権のお客さんの特権として、髪の毛入ってくれって、変えてくれって言えば、これは変えてもらえるわけなんですね。それは当然のことです。で、その当然のことをですね、パウロとシラスは、キリストの上にですね、甘んじて受けたんだということを主に私はこの時、すごく語られたわけなんですね。そして私ももう一つ気づいたんですね。自分には、とてもではないけれども、そんなことはできないと。無知にですね、脱がされる、この無理やり上着をですね、脱がされるようなものは、私はローマ市民だぞって言ってですね、私がパウロとシラスだったらそこで終わりですね。彼らはそこで解放されて、監視の人たちは救われてないわけなんです。獄舎の土台を揺れ動くような奇跡を見ることはできないわけなんですね。私たちがキリストの上に虫けられた誰かから罵られたりとか、文句言われたりとか、その時に私たちがそのようなことを言われる筋合いがなかったとしても、キリストの上に口を閉ざすならば、神はそこで働きをなされるということをですね、私はこの箇所からすごく学ばされたんですね。で、パウロとシラスは聖書には何も書かれていませんが、神のものを感じて、キリストにある導きを感じて口を閉ざしたんだと思います。彼らは自分の義を主張しませんでした。聖書にあるように、人の義は自分、パウロとシラスがローマ市民ということで自分の正しさや義を主張したとしても、彼らは助かったとしても、この後に本来待っていた人、看守の家族や看守たちを救いに導くという神の義の実現のためには、パウロとシラスの義は何の役にも立ちませんし、何をすることもできなかったわけなんですね。でパウロとシラスはそのことを知っていて、彼は口を閉ざし、この時は獄舎が揺れ動いたりだとか、その看守が救われ、その家族まで救われるっていう素晴らしい恵みが用意されているっていうところまで分かっていなかったと思うんですね。でも彼らはキリストの上に自分の主権を、主張を、自分の特権を用いることをせずに、彼らは甘んじて虫けらの身分になり下がり、キリストの上に獄舎に引かれ、キリストの上に鞭を受けたわけなんですね。でこれから本格的な神様の働きが 今日もですね、賛美の働きを見ながら本当にこれから始まるんだなと思うんですけども、本格な十字架が始まっていく、自分たちの刈り取りとかそういったものではなく、本当に福音の上に十字架というのが始まっていくと思うんですね。しかし私たちのうちには自分の正しさがあったりとか義があるわけなんです。パウロとシラスを見るときに、彼らは当然訴えていい特権を持ち合わせていました。しかし彼らは口一つ語らずに、その特権を主張、特権を捨ててしまったんですね。その時何が起きたかというと、ここにあるように牧者の土台が揺れ動き、そしてその囚人たちの神の賛美を聞き、そして監視とその家族が救われたんだということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思うんですね。じゃあ私ならですね、確実に無知に打たれそうになった時点でローマ市民の特権をですね主張すると思うんですけれども、じゃあパウロとシラスがなぜこの道を通れたか、それは特別なことではないんですね。もちろん彼らには使徒としての油注ぎがあり、主の助けがあったと思います。でもですね、この根本的なところ、主の働きを担っていくために私たちをこの場面で支えるものは何かというと、主との交わりであり日々の祈りであるわけなんですね。それは牧者で彼らが感謝と賛美を捧げていたその姿から見えることだと思います。そしてこの浦上の地にはですね、多くの血が流されました。で、高木正門という方がいらっしゃったんですね。で、彼は特別な人ではありませんでしたが、自分の弱さを覚える中で、毎週金曜日イエス様の十字架を覚えて断食をし、自分が弱いのでその迫害の時に信仰を捨てずに歩み続けることができるように、彼は高木専門という方は祈り続けたわけなんですね。で、その後実際彼は捕まることになって、皆さんご存知のようにですね、ひどい仕打ちを受けています。で、多くの高木専門以外は全部の者が信仰をしている中、先に高木専門より先に拷問を受けた人たちが信仰をしている中、彼だけは踏みとどまるわけなんですね。そして彼は信仰を全うして村に帰っていきます。で、彼が支えたのは、その彼は一言その唇を開いて、特権ではないんですけれども、助かりたいならば捨てるっていうことを一言で言えば、彼はその苦しみからは解き放たれたわけなんですね。しかしその鞭打たれ、非常に拷問を受ける中で、その歩み切った土台はどこにあったかというと、主との深い交わりがありました。今私たちは新約時代にはこの教会が与えられています。で、教会で祈り、そして個人で主と交わる中で、それぞれが神様に置かれているその場所で、福音の上に、私たちの刈り取りとかそんなものではなく、イエス・キリストの名を伝えるために十字架が迫られた時、本来受けずに済むそこに特権があったとしても、それを口を閉ざす聖霊の力が私たちに祈りという恵みを通して注がれていくということを覚えて、共に覚えたいと思います。これから本当は特権を主張することができるのに、神様がイエス様が甘んじて、その虫けらの身分にとどまるように導かれることがいくらでも出てくるかと思います。今日もですね、先ほど私姉妹が明かしてくれたんですけども、路上ライブに行ったらですね、おじさんからなんか避難中傷されたそうなんですね。いつも行ってるところで嫌だったけれども、そこでもとどまって特別賛美をしたら、路上ライブをしたら、そこにですね、いつも聞いてくださる、すみません、いざ虫がもらったお貸しするかもしれないんですけども、1万円献金してくださったそうなんですね。今日はここにほぼ全部が集中してたので、インターネットは、インターナショナル礼拝のですね、皆さんがいてくださったんですけれども、いつものようなメンバーはいけなかったとしてんですけども、そのようないろんな文句をやる中で、避難中傷を受けてですね、文句を言われてそこにとどまって賛美したときに主は働かれて、一つ経済という印ですけども、献金を受けていただいたそうなんですね。で、これから本格的に目指しますけれども、キリストの上に私たちは虫けらの身分に甘んじることを主が許されることからがあるかと思います。で、その時にパウロとシラスのように、私たちがまた高木専門のように、私たちの弱さを超えて働く神の真実を見るためにはというか、その恵みに預かるには、日々共にですね、これからの働きを覚えて主と交わり、祈る土台をですね、共に強めていきたいと思います。で、私はですね、これから、東京に使わされていくことになりますが、今日も本当賛美の働き、また、月曜礼拝で私はこう長崎教会のカリスマの働きの進展を見させていただいているんですけれども、神様はこれから働きを進められております。そこに伴う十字架も担う力の主が支えられます。 それをですね、教会にとどまり、そして主にすがってですね、喜んでキリストの名の上に無知見の身分に味まんじて、この地上における主のですね、与えてくださる恵みの生涯を共にですね、それぞれ主が置かれている場所で全うしていきたいと思います。それではお祈りします。愛する天の父様、本当にありがとうございます。今日こうして九州華教会の本当に皆さんにお送りさせていただくことを本当にありがとうございます。あなたが主から出、これは神から出たことですと最善を出してくださったことをありがとうございます。すべての栄光をあなたにお返しいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってをいたします。
アーメン。
ありがとうございました。それでは献金をしたいと思います。光牧師たち、家族が使わされていきますので、たくさん必要がありますので、その間に献金をし終わったら牧師の方は前の方にください。お願いします。で、光君たち夫妻、もし子供がいたら子供も一緒に前にください。それでは、聞ける人がいたら、はい、さあ、語っていきましょうか。神の国と神の義私と小須田牧師とガレリシア牧師の3人がお祈りをしますので、他の方は周りここに知っておりますので、祝福をお願いします。誰かもっと前で。
皆さん、手を取ってください。これ、安守ではありません。
安守ではありませんので、安守の任命は東京でありますので、祝福のお祈りです。愛する天のお父様、主イエスキリストの御名によって光牧師と恵子夫人を祝福いたします。あなたが6年間長崎で訓練を与え、またこの九州の地で今まであなたが生を受けた時から今まで心と体と霊と信仰を育んでくださったことをありがとうございます。今この九州の地から、また長崎教会から東京の東京に神が呼び出されて使わされていきますが、あなたの特別なブラッシングを与え、この地で学んだことをあなたはしっかりと台に刻んで、さらにその上に神様の建物を与えてくださって、あなたを恐れ、あなたを愛し、あなたに命をかけて従うことが全うされるように、そして神様のこの場所に対する使命をご夫妻で最後まで全うできるように、特別なブラッシングを与え導いてくださるようにお願いいたします。後ろのものを忘れて前に向かって進んでいく力と勇気を与えてください。神だけを恐れ、神様を愛し、イエス様、文字通り命を捨てて主に最後まで従っていくことができる心を、霊を、力を 主がそれくださることをお願いいたします。なんと教会の中で自分の立つべき場所にしっかりと立ち、言い下って神に仕え、神の計画を全うできるように豊かに導いてください。お二人に祈りを与え、どんな時にも賛美を与え、許し合って仕え合って愛し合って神様に目を向けて終わりに至るまで従ってことができるように、主の特別な恵みを手に入れてください。感謝します。ありがとうございます。喜んでこの二人をこの家族を東京にお送りします。神様が特別な祝福を持って豊かに祝福して用いてください。イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アメン。
愛する天の様、感謝いたします。もう少し英語さんご一家を遠くなっておきに主が導いてくださることをありがとうございます。私によって主が今ここまで導いてくださったことをありがとうございます。また、もう少しお二人の奉仕も心から感謝いたします。主がこれからの波において賜物の豊かに開いてくださり、またそれぞれの働きを本当にこの東京においてもさらに成してくださることをお願いいたします。主が新しい時が来て新しいことを成していかれることをありがとうございます。どうぞ主が持っている計画が、現地に持っている計画がこれから豊かに表されていくことができるよう助けに導いてください。長崎からまた九州から7月からしかされることを感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
愛する天の神様、皆を込めてお祈り賛美いたします。もしもしの警部さんが毎回楽しみ教会で牧師となって6年余の間今日まで守ってくださり見てくださることをありがとうございます。とっても大切な祈りキリストの土台をこのところで訓練として与えてください。具体的にいろんな素晴らしい神の御業を持ち上げさせてくださって本当にありがとうございます。神様、あなたは大変大きな愛と愛しを持って恵みを持って二人とその家族に準備をさせたのか見てきましたけども、ありがとうございます。神様の恵みによって選ばれて東京に行きますけども、東京においても神様、今日のメッセージには見つけられと言われても自分の権利を主張せずに、神様、あなたが取られたその心を神様は忘れずに、神様を第一にして神様だけによりたので生きていくことができるように力を与えてください。その力はありません。神様、どうぞ二人が一致して真実に祈りをし、そして患者の助けの中で神様、どうぞその使命を全うすることができるように二人の力を与えてください。苦しい時も試練の時も喜びの時もいつも二人と共にいてくださって、また家族のためにくださって、そういう使命などを見させてくださるようにお願いいたします。神様、あなたに祈ります。感謝してイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。